俳句は和歌を父母として生まれたので、やはり初音という言葉のうちに小願の意味が伝わっているということをただいま申しましたが、しかしそれと同時に俳句には和歌に見ることのできなかったある特色が加わってきます。例えば和歌にあっては、朝緑朝立つ空にうぐいすの、初音を待たぬ人はあらじな、というように初音を聞いた時の心の喜びを主として表しておりますが、この企画の句にあってはその喜びは客として和歌ほどに重きを置かないで、その初音を泣く時の目に見えた形の客観的描写を主としております。17、すなわちこの句を読んだ場合は、画家が描いた身を逆さまにして木に止まっているウグイスの形を想像し得るまでに、その形の方を主として描いているのであります。この点は前章において恋歌と恋句とを比較して、恋歌は恋についての感情を直上し、恋句は感情を表すと同時に事実を助しているということを申し上げた、その比較と同一の結論に到着するのであります。そうしてこれは大概な和歌と俳句とを比較した場合に必ず到着するところの結論であります。わしの巣のくすの枯れに日は入りぬ、盆町。盆町という名前もかつて一度出たことがあります。さてこの杭は人里離れた深山などにあるクスの木の梢にわしが巣を送っている。そのわしが巣を送っている枝は枯れ枝でありますが、ちょうどその枯れ枝のあたりに赤い日をした春の日が落ちるのを見たというのであります。クスの葉は冬も凋落しないものでありますが、それでいて枯れ枝というのはどういうことでしょう。こういう植物に詳しい人の話に、常緑樹でも時々落葉樹と同様に一時すっかり落葉することがある。多分それは樹木の病気などであろうということを話しましたが、それでないにしてもわしが巣を食っているような胎樹になると、その木全体は勢いよく茂っているにしても、ある枝だけは長粉をかぶって枯れになっているというような場合はよくあることでありましょう。この句はそういう場合と解釈する方が穏やかだろうと思います。なぜに特に枯れと言ったのだろう。わしの巣のクスの梢に日は入りぬと言ったのでも良さそうなものだ、というような説が出るかもしれませんが、これは実際枯れであったのだろうと思います。ここにおいて私はちょっと写生ということについて一言したいと思います。18、この句には前置きがあるのであります。その前置きにはこうあります。腰より左へ行くとて、かごの渡りの危うきところどころ、道もなき山路にさまよいて。この前置きはこの句の価値を増減するに至るほど重要なものではないのでありますから、前情杭を解釈する上には必要のないものとして挙げなかったのでありますが、この句の写生であることを明白にするために ここに挙げるのであります。すなわちこの句は、この前置きにあるように、籠の渡りのある辺の危うき山路を歩いている自分に、ふと見ると、向こうのクスノキのある枯れた枝の上に、わしが巣を食っている。そのあたりに春の日も入ってしまった、とこういうのであって、目の前に映じた光景をそのままに写し取ったのでありましょう。私どもは常に、自然の偉大で創造的で変化に富んでいることに驚嘆するのであります。その自然に比べると、人間の頭は小さくて単調なものであります。括弧19。もっともこのことについては、随分議論のあることでありましょうが、我が読者諸君は、人間の頭を小にして単調なものとし、自然を大にして変化に富めるものとお考えになることを必要と存ずるのであります。写生ということは、この自然を偉大とし、創造的とし、変化に富んだものとする信仰の上に立つのであります。すなわち、我らの小さい頭では、とても新しい変化のあることを考え出すことはできない。変化のある新しいことを見出すのには、自然を十分に観察し、研究する必要がある。この自然の観察研究から来る駆策法を、私どもは写生と呼んでいるのであります。私は、企画のウグイスの雲、単に心の喜びを表す和歌などと違って、形を描く方面に一歩を進めていることを前にお話ししましたが、しかし、身を逆さまというようなことは、その時も申しましたように、すでに多くの画家などの研究していた形であって、企画は無声の画を有声の詩に翻訳したというに過ぎない程度のものでありますが、この盆調の句になりますと、全然急走を脱した清新な句で、とても気丈でこしらえ上げた句でなく、写生の句であります。企画の句が当時にあって芭蕉などを驚かし、紳士、括弧企画の徘徊は、伊達風流にして作為の働き面白きにあり、などと言わしめたにかかわらず、なんだかまだ一皮達し得ない古習を帯びているのに対し、盆調の句は大方清新にして、しかもどことなく大きいところのある。仮に彫刻に例えて言えば、のみの使いようがズバズバと屈託なく大きい。というのも筆胸、この写生から来る強みなのでありましょう。写生については、ページ数の許す限り、一項を設けて、今少しお話ししたい所存でおりますが、これは俳句のみならず、一般文芸の上にわたる議論で、そこを詳しくお話しする余裕があるかないかわかりませんから、議題の途中ではありますが、ここに一つの断案を下しておきます。7. 俳句を作るには、写生を最も必要なる方法とします。さて、この句の季題は何でありましょう。わしの巣が季題になって、春季の句になっているのであります。一体鳥類は、春季に巣を食って、そこに卵を産み、これを孵化さすのであります。 上野の動物園の穴をたくさん鳥の入れてある金網の中に一本の松の木がありますが、ある時私は桜の花の咲いている頃にそこに行ってみると、一匹の鳥は金網の中に落とされている乏しい小枝やわら切れを集めて、その松の木の梢にすらしいものを作っておりました。話が余談にわたりましたが、鳥の巣というとそれは春季のものとちゃんと俳句では決まっているのであります。次に植物に進みます。梅一輪、一輪ほどの暖かさ。乱雪。乱雪という名前は初めて出てまいりましたが、この人は企画と並び称せられた芭蕉門下の双璧であったのであります。杭は梅の花が、一昨日はただ一輪見えたのが、昨日は二輪、今日は三輪になって、その梅の花のポツポツと数を増してくるに従って、どことなく春らしい暖かさも増してくるというのであります。もし春意というようなものが天地の間に動いたとするならば、一輪一輪と開いていく梅はそれをシンボライズしたようなものであります。それと同じ意味で、その一輪一輪の梅は春暖のシンボルとして人の目に映ずるのであります。この句は梅が季題であります。暖かというのもやはり季題で、その方は時候の方に属するのであります。この句のごときは季重なり20というものでありますが、季重なりはいけないと一概に排斥する月並み総勝杯の言葉は取るに足りません。季重なりはむしろ大概な場合差し支えないのであります。ただ春風とか春の月とかいう春という字のくっついているのに、さらに春季の季題である霞、氷塊、燕、桜の花、種まき、のどかなどを合わせ用いることは、重複した漢字を与えることになるから、これを忌むのであります。というのはすでに、霞、氷塊、燕、桜の花、種まき、のどかなどは春季のものと決まっているのに、春風とか春の月とか、わざわざ春という断りのついた文字を用いた季題をその上に重ねて用いるということは、全く無用のこととせねばなりません。なおこれと同じような理由のもとに、必ずしも春の字のくっついたものでなくとも、季題を重ね用いることが無用な場合も他にないではありませんが、それは大方実際の句についてみないと明白に是非を言うことができませんから、ここには略します。また春の字のくっついた季題のものでも、時と場合によっては他の季題と重ね用いても差し支えないことがあります。これも実例について言わねばなりませんから、ここに略します。また春季と夏季との季重なり、冬季と春季との季重なりというような場合も往々にしてあります。それらも大体において差し支えないものとお認めを願います。それで私は従来の俳句の規則に逆らって、 一つ嘆願を下しておきます。八、季重なりは俳句において重大な問題ではありません。さて、この来節の句における季題、梅と暖かの季重なりは、やはりそれほど重大ではありません。くたびれて、宿かる頃や藤の花、場所はほとんど雲水の層同様、日本国中を暗夜して回った人で、この句もその旅行の句であります。今日も何里かの道を歩いたので、もうだいぶくたびれた。あたかも人家のあるところに出たので、一つこの家に今宵一夜の宿を乞おうと思う心が動いた。その時、前の山か、その家の軒足かに、静かに長く垂れている藤の花に目が留まった。というのであります。この句は、藤の花を主にして作った句でしょうか。あるいは、藤の花は全く添え物で、くたびれて宿かる頃の旅情を主として歌ったものでしょうか。この句は、事実、どちらにも見られるほどに、双方ともに重きが置かれているのであります。取りも直さず、双方がしっくりとあって、互いに客となり、主となり、混然として一つの漢字となっているのであります。すなわち、旅人がくたびれて宿を借りようとするときの寂しい、しかしながら静かなゆとりのある心持ちと、藤の花の美しい、しかしながら静かな寂しい心持ちとが、あたかも互いに、その心持ちを説明し合っているようによく調和しているのであります。耕しや用捨て人の軒浜で、大路というのは武尊の皇帝の一人であります。以下の引用はすべて天明時代の人々の方に移ります。耕しというのは旗打ちと同じことなのであります。元禄時代ではまだこういう文字は使わなかったようですが、天明に至って武尊一派の看護壁から好んでこういう文字を使うようになったのであります。元禄天明の間には、前にも申しました通り、およそ100年の間隔があります。さて、杭は、百姓が畑を打っている。そこに、世を捨てた人が、いよりを結んで住まっている。その人の軒端まで打っていったというのであります。軒端まで打つというのは、ちょっと変に聞こえますが、そのいよりの塀、もしくは垣根まで打っていったというのと、大同小異であります。塀、もしくは垣根というと、なんだかその家に囲いなどがあって、相当な構えのうちらしく、捨て人のいよりという心持ちがしない。軒端まで打っていったというので、いかにもあらわな、規模の小さいそのいよりの様が思いやられます。この上さらに一句は加えれば、もうそのいよりの軒端を切り欠きもしそうな心持ちがします。耕しやというのは現在の言葉でありますが、しかし俳句では必ずしも現在の言葉で現在を表すものとは限っておりません。空全体を見渡した場合、これは 現在の言葉ではあるが、過去を表したものと見る方が妥当だというような場合も往々にしてあるのであります。しかしこの句はやはり現在のものとする方が普通の解でありましょう。俳句の文法は普通に我らの使っている言葉の用法に従って、それで格別の不都合は生じないのであります。括弧21、ただなるべく簡潔に助する必要から、普通の文章や言葉に比べて文字の省略が行われます。そのため一見破格となり、あたかも俳句特別の文法があるかのごとく見えるのであります。ことに、や、かな、その他の切れ字は俳句特有の意味をさえ有するようになっているのであります。その切れ字については別に論ずるところがありますが、切れ字以外の文法は格別論ずる必要もないことと思います。括弧22、芭蕉の弟子のうちに子貢という男がおりまして、俳句の文法などを講じ、当時の無学な俳人どもを煙に巻いて以来、草書の中にはとかく俳諧文法論が盛んでありますが、私は全然これを無用のものとして排斥します。括弧23、そしてここに一つ断案を下しておきます。9、俳句の文法といって特別の文法は存在いたしません。この句における季題の用いられ方は、やはり耕しという季題のある特別の場合を除したもので、同時に季題の性質のある点を説明した形になっているところがウグイスの句に似ています。